社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第78回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。よろ
しくお願いします。
ウェス、お願いいたします。ということで始まりましたけれども、78回ってすごいですね。こんなに続いてるんだっていう気持ちになっちゃいました。
本当ですね。
はい、どうですか、この番組始めて1年半ぐらい経つのかな
ですね。
はい、
もう1年半かみたいなね。
反響はどうですか。
ですね、
はい、
反響はまあぼちぼちですしね。なんかね、
ぼちぼちですか。
はい、まだバズるまでには行ってませんけど、
受ける。そうですね、バズったら面白いですね。
ねえ、バズってほしいんですけど ね、
ぜひ毎週聞いてらっしゃる方いらっしゃったら、周りにこう宣伝してほしいですね。
はい、
いい意味で
ね、バズってもらったらね。炎上は嫌ですけどね。
嫌な意味
で炎上は
そうかないですね。
バズるとは言えないのか、炎上は。そか、
炎上もまあバズりの 一種でしょうけれども。
一種なんですね、バズりの。ね、
炎上しないように気をつけていきましょう。過激なことは言わないということで。
はい、ね、はい、そうしましょう、そうしましょう。
今日も落ち着いた番組で進めていきたいと思いますけれども。は
い、落ち着いてよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。今日はですね、まあ、月に一度のあのコーナーということで、外国人労働者を増やす活動をナビゲートしている岡本先生が、まあ、外国人労働者についてのテーマでお話ししている回、テーマの回なんですけれども、今日はですね、育成就労制度で何が変わるかという、育成就労制度って僕今日初耳だったんですけども、これについて、
はい、
はい、お話しいただこうと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、そうですね、育成就労制度というのは、いつだ、少し前の、はい、法律がね、改正されるということがもう明確になってということですね。うんうんうん、外国人の方々が日本に来て働くときって、まあ、ビザの種類だったりとか、はい、どういう身分でね、働かれるのかなということがいくつもある中で、うんうん、で、その中で、今ある部分でと、技能実習制度という制度があって、はい、まあ、お気になったことあるかもしれませんけど、まあ、結構古いあれなのかな、うんうん、僕もその歴史的なものはまだまだ勉強中の面ありますけれども、技能実習、まあ、要は日本で技能を身につけるために、はい、そのために働きに来ていただいて、まあ、その技能を身につけて本国に帰ってもらうというような、そういう、そのもともとは趣旨で、はい、始まった制度ですけれども、うんうんうん、割とですね、その、まあ、いい制度なんでしょうね。制度的にはその、あれなんでしょうけど、割とこう、制度の目的と実態ということで考えると、いろんな乖離があったりとか、技能実習制度自体の問題っていうことが、割とこう、クローズアップされてる部分もあって、うんうん、まあ、僕の印象という面もありますし、もしかすると多分その、それはあまり、他の、こういう外国人の、その、ね、入国に関わってる方とか、外国人に日本で働いてもらうっていうことで関わってる方々の中で言うと、多分そうかもしれませんけど、あまりこういいイメージが当然技能実習制度というのはない制度になってしまってるかなっていうのがありますね。まあ、技能実習で日本、その制度で日本に来ていただいた方が、まあ、働いてる中で、ちょっともう失踪してしまったりとかですね。
は
い、で、まあ、まあ、ある意味、ね、ちょっと非常に悪い方々が、なんか、徒党を組んで日本で悪さをしてるみたいな感じですね。割となんか、良くないイメージとして、
なるほどね、
捉えられることが多い制度になってしまってるというのもありますので、はい、まあ、それを、その制度とね、まあ、いろんな評価があったんでしょうけれども、はい、それを一度もやめて、新しく育成就労制度というものに置き換えていきますということが決定したんで、技能実習制度というのも廃止されていくということを、みたいです。
なるほど。
今転換期になるみたいですね。
へえ。そうなんです。知らなかった。うん、勉強になります。
そうなんです。ありがとうございます。
はい。
で、 要はですね、技能実習制度っていうのは、その、期間が1年、2年、3年、1年、2年か。で、最長で確か5年ぐらいまでは、その技能実習生としてのビザの中でいられたんですけど、ただ、一番、その、いろんな面で課題とされていたのは、一度こう、日本で来て、ある会社でね、ある会社に入って技能を身につけますということであるわけなんで、その期間転職をしちゃいけませんっていう制度。
なるほど、なるほど。
だったんですね。
そりゃそうか。はいはい。
うん、それはそうといえばね、その通りなんですね。うんうんうん、だから、まあね、ちゃんと身につけてもらうまではなかなかね、
そりゃそうですね。
その、まあ会社さんだってね、その、それなりに、技能を身につけていただくためでいうと、教育をするということのね、投資もあるのですね。うんうんうん、
はい。
まあある意味、ボランティアじゃない部分もあるんで、一定の期間行っていただかないと、まあ、技能実習生を雇う意味もないですよ、みたいな。
うんうんうん、
まあ、それもある意味言える部分だと思うんですけども。うん、
確かに。
なんで、その考えはわかる一方で、やっぱり、まあ、これは日本側の方の悪い部分もあるかもしれませんけれども、そこをこう、はい、なんていうんですかね、悪用してというと言い方が悪いかもしれませんけれども、転職をできないということもありますし、だから、うん、あとはね、そこでしか働けないっていうこともあると、なんか非常に、その、低賃、まあ、もともと賃金は少し抑えめでいいんですけれども、うんうん、もう非常にこう、環境が良くない中、働いていただいているようなことがあったりとかして、で、
なるほどね、
その、まあ、あるいは、場合、なんかね、ニュースとかで見るのはパスポートとか全部取り上げちゃって、会社が管理しちゃってみたいなことをやったりとかっていうのがあって、で、実際に失踪する方も出てきてしまってとか。で、まあ、それはね、外国人だけじゃなくて、ね、そういう、まあ、たくさんの方いらっしゃれば、その中でね、悪いことを考える方も日本人だっていらっしゃるわけなんですけど、その、はい、うん、そういう技能実習生の制度で来られて、失踪して、うん、で、逆に言うとね、その方としてもやっぱり、追い返されるか、でもそれが嫌だけど、まあ、働くところないって考えると、うん、ちょっとね、悪い方向性のことをしてしまったみたいな、
はいはい。
こともありますので、ということがあって、まあ、それを、とにかく今回、実施しましょうみたいなことで、決まったのが、育成就労制度ということになっていくということですね。うんうんうん、はい。で、まあ、制度の、詳細とかはもちろんこの場で お話はしませんし、はい、今時点で言うとね、まだ実際に施行、実際に運用される前なんで、まあ、情報としてあるのは厚労省のページ、厚生労働省のページ行っていただいたらそこに載ってるぐらいしかないので、うんうん、それは皆さん見ていただいても私が説明してもほとんど同じになるかと思いますけど、
はいはい。
まあ、私もね、こうしていろんな外国人労働者のサポートをしている人とかと関わる中で、うん、じゃあそういう方々がね、実際にどんな、こう、評価をしてるのかみたいなことはちょっとお聞きをしましたので、まあ、今日はその、何が変わりますかっていうことで、どんな反応とかどんな風に捉えてますかみたいなことを、2、3、お伝えしたいなと思います。
専門家のご意見が聞けるわけですね。
はい、そうですね。専門でやってらっしゃる、ビジネスしやってらっしゃる方々のお話ですので。で、これは私が別途、外国人の方々の採用、定着に関してのブログも書いてますので、まあ、それでも取り上げようと思ってますので、まあ、ご関心ある方は、そこもまた、この放送を聞いた後に見ていただいたらいいのかなと思います。
岡本先生のブログ、ぜひアクセスしてください、皆さん。
そうですね。
はい。
はい、で、まあ、基本的に、まず、どう捉えてるかというと、まあ、いろんな面もあるんですけど、まあ、基本的には前向きに捉えてる方がほとんどだったというのが、総括すると、あれですね。うん、やはり変化があるというのはいいことだなというふうにことはおっしゃってる方もいましたし、ミャンマーで、その方は日本人なんで、ミャンマーで今移住していらっしゃって、ミャンマーで送り出し機関とか、ミャンマーの、ミャンマーの方々を、ミャンマー国内で訓練とかなさって、で、日本に送り出してるようなビジネスをしてる方がいらっしゃって、じゃあ、ミャンマー人の方、そこの会社で働くか、そういう研修を受けてる方の反応はどうなんですかっていうふうに聞いたら、まあ、基本的には前向きに捉えてますよ、みたいな、言ってました。やっぱり、転職ができるということの中で、いける、転職ができるっていうのは、そのこと自体は、前向きに捉えられるらしいですね。で、なんていうんですかね、その方もおっしゃってたのは、今の技能実習の制度だと転職できないんで、できないっていうふうに最初から言われちゃうと、例えば我々でもそうじゃないですか、なんか一つの仕事に就く場合に、果たしてこの仕事ね、 面白そうだと思ってやるんだけど、でも実際にどうなるかわからないなっていう時に、
うん、
ね、その不安、ね、変えられないんじゃ、その不安も、ね、そうなったらどうしようかみたいなところが不安だった面があるんですけど、まあ今回、まあ、もちろん転職するには一定の条件があるんで、あれなんですけど、でもその不安感っていうものを少し払拭する一つのきっかけにはなってますよ、みたいなことはおっしゃってましたね、というのがありますので。うん、で、あとは、その、やっぱり先ほどの転職問題ということに関しては、多くの方がおっしゃってたのは、実際に転職をするかしないかということでいくと、そこまで転職する人っていうのはいないんじゃないんで、まあその転職できるようになったから転職する人っていうのはいないんじゃないんでしょうかというふうにおっしゃってる方も多かったかなと思います。で、まあ、ただ、やはり外国の方も日本にお金を稼ぎにしてるということがあるので、その、まあ本当に極端に、例えば、その賃金の差が極端にある場合だと、まあそれは転職するかもしれませんということは、そういう意見は多かったですけど、でも、じゃあ例えば同じ、ようなスキルを持った方に対して極端に差がつく年だけの賃金を払えるかというとそうでもないので、逆に言うと日本で雇う側がそこまでね、賃金の差をつけるっていうことは難しいんじゃないのかなっていう前提にはなりますけどね。例えば介護の施設で働く方で、じゃあ、ある施設では1000円はちょっと安いかな、まあ、東京で言っても1200円ぐらいで雇ってるところが、まあ一応で1200円ぐらいだったとして、東京で2000円出せるかってなかなかそうはならないと思うので、っていうのはあるんじゃないかっていうふうに言ってましたので、まあ、だからやっぱりそれは外国人の方々も当然働きやすい職場だったら、でそこにいて、その場が気に入れば、それなりに頑張っていただくっていうことはあるんじゃないでしょうか、みたいなことは言ってる方がほとんどでしたね。
へー。
で割と今も、その、これは群馬の方がおっしゃってましたけど、まあ、その、やはり東京に行きたがる傾向っていうのもあるので、まあ、ね、群馬の最初に、その育成修了で群馬に入ってきて、その後東京に行こうっていうような方も中にはいらっしゃるでしょうけど、はい、でも、その、当然彼らも、その経済感覚というかね、はあって、東京だと賃金も高いかもしれないけれども、生活費用も高かったりとかするので、
うんうん、そうですよね。
うん、だから、まあ、彼らは例えばその お国に対しての仕送りということは非常に大きな価値観としてきてるわけですから、じゃあ群馬に住んでいるのと、東京に住むのでどっちがこう、ね、仕送りができるかなみたいに判断すると、まあね、居場所を居心地が悪かったら当然東京に行ってみたいな話になるかもしれないけれども、うん、居心地が良かったとするならば、じゃあ群馬であったとしても働き続けていただく方っていうのは、うん、まあそれなりにいるんじゃないでしょうか、うん、みたいなことは言ってましたんで、うん、だからある意味これを機にいい形で捉えていっていただいたらいいんですねみたいなのが私が今総じて思ってるところかなっていうことですね。
なるほどね、
うん、
外国人の方にとっても働きやすい職場であれば長く続けてくださるし、
そうですね、うん、
うんうん、ってことですよね。だお互いにいい環境になっていく可能性はあるということですね、この。
そうですね、とは思いますね。はい。で、まあ、技能実習の制度というのは、まあ、ある意味、その、外国人にとっても、なんていうんですかね、まあ、先ほどはね、ちょっと失踪してしまったりみたいなことで言うとね、そういう、その、日本の他からの捉え方だけお話ししましたけど、外国の方からしたらね、はい、その、何か変、悪いことを考えていらっしゃる会社に入って苦労している方も実際です、いらっしゃると思うので、そういう評判が、広がっている制度なのかもしれませんので、技能実習生イコールやっぱり外国の方にとってもあまりいい制度としては取られてない。とするならば、うんうん、今トマスさん言ったように今回制度が変わるんでっていうことで、うん、その制度の変更っていうのは日本に来ていただくっていうことをより後押しするきっかけにはなるのかなみたいな。
おー、いいですね。でもそれでたくさんの方に日本に来てほしいですもんね。
そうなんですよね、うんうん、本当に来てもらいたいなっていうのありますよね、
うんうん、
そうなんです。だからまあそれぞれインタビューさせていただいた方々がまあ、口を揃えてある程度おっしゃってたのは、やっぱり当然ですけど、日本の受け入れる側がもっとね、まあ、悪い方ばかりではないと思うんですけど、変わらないといけないんじゃないですかっていうのは、皆さん、前向きに捉えておっしゃってましたんでね。
う はいはいはい。なるほどな。いや、変わっていかなきゃいけないですよね。
レベルがもっと変わらないといけないですっていうのは、うん、はい。おっしゃってるところでございます。はい。確かにそうだなと思います。
うん。いろんな面で思いますね。日本人、はい、日本の経営、日本の企業は、いい方向に変わっていく必要がきっとあるんでしょうね。これからも。
そうですね。そう思います。うん、はい。そのサポートは全力でしていきたいなと思っておりますので。
さすがです。
はい。
はい。よろしくお願いします。はい。というわけで本日は育成就労制度ということについて教えていただきましたけれども、どうですかね、皆さん理解できてますかね。なんかちょっと難しかったよって方だったり、ここのところもう少し詳しく聞きたいよとか、そういったものがありましたら、ぜひ概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントのリンクがありますので、友達登録をしていただいてメッセージを送る形で送ってください。そうするとまたこの番組でも取り上げさせていただきますし、個別にてご対応いただけるところはサポートさせていただきますので、どしどしお待ちしております。そして岡本先生のブログの方でも、こちら今日のテーマ、育成就労制度についてブログ記事書かれるということで、伺ってますので、はい、ブログもぜひアクセスしてみていただけたらいいと思っております、はい、ブログと LINE とこのポッドキャストとこう合わせてですね、こうクロスメディアで楽しんでいただけるのが一番いいんじゃないかなと思ってますので、はいはい、それぞれぜひぜひ、アクセスしてみてください。よろしくお願いします。
お願いします、はい。
というわけでですね、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第78回締めさせていただこうと思います。本日も岡本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。